Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは円滑に付き合うにはについてお話しいたします。今日は油の日だそうです。まあ、料理健康に欠かせない油に目を向けて、その役割や選び方を見直すきっかけを持ちましょうと制定しました。なぜ油の日かと言いますと、859年の話です。祭油の歴史、まあ、祭油というと植物とか動物から油分を取り出すこと、一番最初はエゴマ油を製造したというのが油では歴史上初めてなんですって。この京都府大山崎町にちなんで、まあ、制定されたんですね。しかし油は料理だけではありません。機械にも大きく関係します。機械の動作にとって欠かせないのが回転ですよね。機械が回転する際に金属同士が擦れ合うことになります。すると金属の接触部分が潤滑に行わなければ機械はスムーズに動かないんですよね。その潤滑に必要となるのが潤滑油です。機械と機械が接触するということはお互いが抵抗し合います。すると火花が散ってまた動かなくなる可能性があるそうです。機械の動きを良くするためには物と物との摩擦を減らす、そのために油が必要なんですね。まあこういうことは私は全く素人なので、こういう表現でいいのかなとお寺で頭を抱えながら原稿を書いてたんです。そんな時にお寺のインターホンが鳴りました。どなたですかって出ると、和弘お土産ですって来てくれたんです。この和弘さんは親戚なんですね。まあ元航空会社に勤務なさってて、今は航空専門家、まあエンジニアとして大学の教壇に立っておられるんです。すごいタイミングと思って、和弘さん教えて、潤滑油ってただ機械と機械を動かすための油なのって聞いたら、まだまだあるんだよって教えてくれました。まず高温となるエンジン部分から熱を取ってくれる役目もあるそうです。それを許容温度に冷ます役目があるんですって。それだけではなくって、機械の錆を防いだりする役目もあったり、今度は接触し回転する機械同士の隙間を埋める作用もあるんだよと教えてくれたんです。やっぱり専門家ってすごいなと思いました。また潤滑油という油は奥深いなと思ったんですね。さて今度は人間関係です。漢字というのはよくできたもので、人と人の間で人間、その間に摩擦が起きるとどうなりますか。やはり人間関係良くなりません。衝突してしまうということですよね。するとエネルギーの強い人が勝ってしまい、弱い人は押しつぶされてしまうんでしょうか。人間関係は潤滑ではなく円滑に進めると、まあ、いいんですよね。でも円滑に進めるということはどういうことなの？まあ、一番に思い浮かべるのが、良い人になればいいのね、いつもニコニコ笑ってたらいいのねってなるんですが、もちろん良い人っていうのは好かれるし、気配りができる、何でもやってくれるというイメージなんですが、良い人を続けるということはストレスも溜めてしまうということです。また良いことをし続けると度が過ぎてしまうと、逆に人間関係が悪くなることも あるんです。良い人っていうのは、相手のことを考えて行動をとることで、相手は喜ぶことも多いんですが、そうはならないこともあります。また自分自身が良いこと良いことと強く思いすぎて、ストレスを抱えすぎて、結局心が疲れてしまうということがあります。さらには笑顔どころか人と会うこともためらうようになる方もいるんですね。その時には付き合いを断るのも大切です。無理して全ての誘いに乗らない、断ると嫌われるかもと思うかもしれませんが、無理していくことで自分自身を追い込むことにもなります。今度はプライベートではね、会わずに済んだとしても、仕事上どうしても付き合わなければならないことってありますよね。その時は仕事と割り切って接しましょう。あ、この人と会話をするのもどこどこに行くのもこれは仕事なんだと割り切ればいいんですよね。また嫌いな人、苦手な人っていうのはね、嫌だ嫌だと思えばまたさらに嫌になります。その時に会話の中から何か得られるかもしれない、ヒントをもらえるかもしれないと思えば、ストレスは軽くなります。話は変わるんですけれども、私はね、縁談を頼まれます。独身の男女を紹介して、終わった後どうだったと聞くと、面白くないんですよね、あの人って言われることがあります。面白い、面白くない、それが結果付き合う、きっかけになるかもしれませんが、逆に相手の面白い部分をこちらが見つけることも大切なんです。面白くないと思ったら永遠に面白くないんですが、あ、この人ここ面白いな、ちょっと変わってるけど、でも逆に言えば芸術家っぽいなとかいうふうに自分が発見力を持つってことも大切なんですよね。今度気をつけなければいけないのは、相手によってプライベートを聞かれるのが苦痛という方がいます。そこは察していきながら関係性を築いていくということです。相手が話してくれたら、あ、そうなんだと言えばいいんですが、こちらからあまり根掘り葉掘り聞かない方がいいかもしれませんよね。また今度は会話が続かないと悩んでる方がいます。続かない、そうなると自分の話をついついしてしまいがちなんですが、一番良くないのは一人で盛り上がるということです。相手が決して求めてもないことを一人で盛り上がってしまうと、やはり相手に、ちょっと苦痛をね、与えるかもしれません。大切なのは、相手との話に共通感覚を持つっていうことですよね。そして、相手が話した同じ言葉をできるだけ使う。例えば相手が、暑いねと言えば、ほんと暑いよねと、まず同じ言葉を返すところから信頼関係が少しずつ芽生えてきて、円滑に話すことができるんですね。そして今度は悩みを一人で解決しようとしないっていうことです。人間関係を円滑にするためには、周りからアドバイスをもらうことも大切です。一人では解決が難しい問題があるなら、誰かに悩みを相談して解決の糸口を探すということ。相談っていうのはね、自分の弱い部分をバラしてしまうってイメージがあるんですが、逆に言えば相談することによって、何かアドバイスをいただくことによって、客観的な意見をもらうということにもなります。あ、私それ気づかなかったわ、あ、そういう見方があるんだなということで視野が広がっていきます。そして最後は、相手に期待しすぎないってことです。円滑な人間関係を築く中で過剰に期待をしてしまうと、 もしもやってくれなかった場合、落ち込みます。持ちつ持たれつの関係がいいんですね。例えば、相手から相談されました。あなたが誠意を持って答えたのに、相手がその通り動かなかった場合、あれだけ親切にしたのになんでという怒りが出るんですね。あと受け止め方は相手次第なんですね。それをそれ以上期待をしないということなんです。私たちはたった一人では生きていけません。すると人と人との交流の中でお互いに助け合って生きるということですよね。その中でやはり機会と機会がこうね、本当にこう絡まって、そしてこう動かなくなった、その時にはやはりちょっと柔軟になっていく、そして何かこう自分自身の心が枯れてないかなと思いながら、そこに何か楽しいこと、あ、なんか感動するような言葉をいただく。仏教で言うと仏法に出会っていくということです。仏法に出会うということは自分でも気づかない教えに出会っていくということです。それが自然と潤滑油になっていけばいいんですよね。今日もぼちぼちとあなたなりに生きていってください。今日は円滑に付き合う庭についてお話しいたしました。